Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにラジオネームはるちゃんばあばさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつもためになる放送をありがとうございます。妙慶さんの声を聞くとほっとします。数年前に番組で井村さんの5年持つ栄養感をいただきました。その栄養感が今年で消費期限が切れて、いよいよ美味しくいただき、そしてまた新たに買いました。息子が買ってきた防災カバンの中にも栄養感が入っていました。栄養感はすごいですね。長く持つし安心ですし、もし使うようなこと、食べるようなことがあっても美味しいと思っております。ありがとうございます。妙慶さん、体に気をつけて放送を続けてください。楽しみにしていますとのことです。はるちゃんばあばさん、栄養感を食べていただき、そしてさらにそれを購入してくださったんですね。受け継がれていくとはまさにこのことなんですね。ありがとうございました。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。ラジオネームすずらんさん、ありがとうございます。いつも土曜日は待ち遠しく楽しみに拝聴させていただいております。私は2人で飲食店を営んでおります。先日おばあさん、お母さん、子供さん2人の3世代でお越しいただきました。3ヶ月の子供さんのおむつ交換の部屋がありますかと尋ねられました。空き部屋は仏間しかなく、ちょっとためらいましたが、お通ししたところ、仏壇がお姉ちゃんの目に留まり、あ、まんまんちゃんやと言葉を出したんです。すると続いて、如来大悲の音読はと私の耳に入ってきました。まさか音読さんとびっくり、同時に感心しました。すぐさま私はテーブルに行って、おいくつですかって聞くと、お姉ちゃん4歳。音読さんを口ずさむ、すごいですね。ああ、私は感動しました。この光景を見て、受け継がれてるんだなぁと心が笑顔になりましたとのことです。すずらんさん、いや、私も感動しました。いや、さすがですね。嬉しいです。いや、それをまた感動したとお手紙に出してくださったすずらんさんも、ああ、私は本当に嬉しいです。もうすずらんさんのお顔が目に浮かびます。あの部屋ですね。私も実はね、このお店行ったことがあるんですけれども、確かに、お内仏があって和室があるんですよね。そこにお通しされたんですね。いやー、素晴らしい。感動しました。本当にこのお手紙はまた私も、いろんな方に伝えたいなと思います。ありがとうございます。さあ、続いての方です。としこさん、ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さんの日替わり法話も読んでおります。目が覚める思いです。妙慶さんは、日替わり法話の中で、真宗の教えにはどうにもならないと叫ぶことができるのか、その気持ちを阿弥陀様に投げ出すことができるのか、それでいいのです。この文が心に刺さりました。なんとか生という自我の心が苦しめてるんですね。貴重な文章、本当にありがとうございました。南無阿弥陀仏とのことです。としこさん、ありがとうございます。そんな風に言っていただいてありがとうございます。住所を見ると、滋賀県の方ですね。今日まさに1時半から牧野町の永教寺さんに行きますのでね、お時間があったらぜひ来られてください。1時半からです。 さて、次の方です。匿名さんです。おはようございます。なんだかもやもやとのことです。わざわざメールに託していただいてありがとうございます。何にもやもやしますか？何に対して、そんな気持ちになりましたか？自分の心が昨日からずっと引きずってますか？何だろう、何だろうと自分の胸に問いかけながら、ある時にはそれをちょっとゴミ箱に捨てていいかもしれません。そしてもやもやしたものを深呼吸しながら、空を見ながら、大地に支えられている自分を見ながら、これも私なんや、今日の出来事もこれもご縁なんやと、新しい空気を入れてみてください。そして南無阿弥陀仏の合掌をして、仏様にそのモヤモヤを受け取ってもらいましょう。ありがとうございます。さあ、続いての方です。アイビーさん、ありがとうございます。もう急に初夏ですね。昨日、いちごでジャムを作り、わらびを醤油漬けにしました。春を閉じ込めてます。いやー、いい表現ですね。さて、買い物に行くと、今までなら、1回2000円以内であったお米が、今は3000円台。ああ、お米も高いままやしね。どこにあるん、お米さん、とのことです。また値段が上がりましたよね。いつぞやリスナーさんが、お米が高いから井村屋さんの肉まん、あんまんが主食ですと送ってくださいました。で、このことをね、先日私は井村屋さんにちょっとご挨拶に行ってきたんです。すると、井村屋の、浅田議長さんと、そして社員の皆さんでちょっと会食したんですね。で、リスナーさんが送ってくださるいろんなことをね、報告したんです。ある方は、お米が高いから肉まん、あんまんが主食なんですって、って言ったら、浅田議長が、うわー、そうですか。もう一人一人にお米送りたいですっておっしゃったんですね。もうこの気持ちもあったかいなと思いました。一緒に胸を痛めてくださるんですね。さあ、続いての方です。ラジオネーム、ジョニーさん、ありがとうございます。明慶さん、おはようございます。この4月から孫次男の長女が高校へ進学します。勉強に遊びに楽しい高校生活を送ってほしいなと思ってます。とのことです。ほんとね、暖かく見守りたいですよね。また、孫さんも見守ってもらってること、本当に幸せだなと思います。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ハニヤさん、ありがとうございます。明慶さん、お彼岸とお盆はどう違うんですか？またお墓と仏壇はどう違うの？教えて、とのことです。わあ、鋭い質問ありがとうございます。まずお彼岸とお盆なんですが、割とね、8月、9月、または3月とね、本当季節のお参りなの、何なのって思う方もいると思いますが、お盆は裏バーナと言いまして、逆さに釣られたことからの救いという意味なんですね。どういうことかというと、お釈迦様のお弟子のお母さんが亡くなったんですが、そのお弟子は木蓮といってね、神通力をお持ちなんです。お母さんは無事にお浄土に帰れたかなと神通力で見てしまうと、見ていくと逆さに釣られてたんです。お釈迦様、助けてくださいと救いを求めると、サンガ、皆さんと僧侶の仲間、お念仏をいただく仲間と一緒にお参りをしてください。はい、わかりました。そして皆さんと一緒にお参りをしたことによって、お母さんは救われたということです。どういうことかというと、木蓮のお母さんはね、生きていくとき、どうしても身内しか可愛がらなかったそうです。それをお釈迦様は、身内しか可愛がれなかったお母さんを、今度はいろんな人から救われることによって気づいてほしいということで、木蓮に、皆さんと一緒にお念仏唱えてください。すると、皆さんの協力のもと、お母さんは救われたんですね。ですから、今の私たちにもつながりますよね。お参りすることは自分だけのために、ご先祖様だけのためにお参りをするんじゃなくて、皆さんと共につながって生きていくということを感じながら、お盆の時期はそういうことを感じてください。そしてお彼岸は、これは季節の良い時にお参りをすることによって、亡き人と のつながりをどうか感じてほしいということでお彼岸があるんですね。そしてお墓と仏壇なんですが、お骨を納めるのがお墓です。仏壇はそういったお墓だけをお参りするんではなくって、亡き人はお浄土にいます。阿弥陀様のお浄土です。ですからお仏壇の中心は南無阿弥陀仏または阿弥陀如来像です。亡き人をお参りすることによってお浄土を感じる。それは私もいつかはそのお浄土に帰らせていただくんだ、共につながっているんだ、そして生きてるうちに後悔なく生きてる中で大切なことをお参りをすることによって教えてもらおうということなんですね。だから先祖供養だけがお参りではなくって、お参りをすることによってもう一度自分の人生を確認するということが、仏壇お苗仏に合掌するということです。理想はね、毎日合掌することが理想なんですよ。でもそれがなかなかできないという方は、命日の日に合掌するという時間をぜひ持ってください。ですからお墓はお骨を納めるところ、お仏壇はもう一度自分の人生を阿弥陀如来様の前で確かめるということなんですね。分かっていただけたでしょうか。さあ続いての方です。南のワッペンさん、いつもありがとうございます。妙慶さん、お元気ですか。体にご自愛くださいね。南のワッペンさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。安代さん、ありがとうございます。いつも妙慶さんの法話を楽しみにしております。いつも見守られ愛され包まれて幸せですとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。続いての方です。ジョージさん、いつもいつもありがとうございます。感じる心、感じる心は言葉を育てるのかもしれませんよね。ひょっとしたら母親のお腹の中にいた頃の温かさに似てるのかもしれませんねとのことです。まさしく明日は母の日ですよね。本当そういった温かみを感じる時間って必要ですよね。ジョージさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ミネオさん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週毎週放送ありがとうございます。悲しいこと、辛いことが増えてき、なんで老後にこんな苦しい気持ちになるんだろうかと落ち込みますが、妙慶さんの番組を聞くことによって、心がほんのり、心が広がっていくような感じがいたします。ありがとうございます。物価高なので、もうおかず買えないから、お米と混ぜて、井村屋さんのお赤飯のもと、豆ご飯のもと、食べてみたいです。プレゼント希望しますとのことです。はい、もちろんです。当たるといいですね。プレゼント箱に入れます。本当そうですよね。いい知恵をありがとうございます。ご飯の中に井村さんの、お赤飯の素、そして、本当ね、いろんなトウモロコシの素とかありますので、ね、それを入れたらいいですよね。当たりますように。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。